皆さんこんにちは。京都府建築士会の中村真由美です。今日は静かな雨が降っています。今日は昨日は一日雨でしたけれどもね。はい、でもスタジオには素敵な女性2人にお越しいただいております。また司会の会長であります江藤さんに。
はい、私は女性ではありませんが今日は実は満月なんですね。
そうですね。
でお月見に行く予定してるんですけども、これだったら雲の上ではさぞかし綺麗な満月が、照っていることよなと思いながら、行こうと思っております。
そうですね、はい2日前は私は綺麗な まん丸い、
はい、
お月様を東の空に見ましたね。
あ、そうですか、
はい、
それは良かったですね、
はい
はい、では、
はい、今日はですね、最初は増田千佳子さん、今日の点々の方に来ていただいておりますけれども、またそれはその後で紹介させていただきます、
はい、こういうメンバーで今日は、
はい、はい、それではただいま三条のコーナーです。こちらのコーナーでは三条通りに関わるさまざまなゲストの方にお越しいただいております。こんにちは増田さん。
こんにちは、はじめまして。増田さん
よろです、はい、よろしくお願いします、はい、増田さんは、今日のてんてんという、まあ、お店ですね、はい、これをされている、はい、有限会社ももコーポレーションの代表されていらっしゃいますね、はいはい、で先ほどね、まあ、聞かれている方は今日の点々って一体どんな店だろうと思われるんですが、はい、これが本当に素晴らしい手拭いをですね、いろいろこうデザインして、売っておられるというところなんですが、はい、ちょっと富谷町三条上がるのお店をお邪魔したんです。でそしたら2人 の店には女性の方いらっしゃいましてね、はい、いろいろお伺いしてたんです。でこの手拭いはどういう手拭いですかなんて聞いてたんですけど、まあ、とっても綺麗な手拭いがたくさんあったんですけれども、他にもお店がたくさんあるんですね。
そうですね、京都はと嵐山で、はい、京福電鉄の嵐山駅下車すると、うん、それからあと西陣本店っていった本当の西陣のど真ん中、寺の内知恵公院下がるところに、うん、古い町屋のお店がありますね、あと伊丹空港にもちょっとセレクトショップの中に入っておりますので、はい、全部で、合計4店舗になっております。
そうですね、はい、そうですか。なんかお伺いするとニューヨークにもお店あったんだけど
そうですね、ニューヨークにも進出とか言ってたんですけど、ちょっといろいろまあ、
はい、
もうちょっとぼちぼちやっていこうかな
あ、そうですか、
はい、
一旦引いてまた力を蓄えて、
はい、そうですね、充実してからと思います、はい。
でまあ、取り扱われているものっていうのはもう手ぬぐいなんですけれども、
で
もいろいろな例えば唐傘のようにしているものであったり、
はい、
ちょっと小さな小物のバッグのようなものにしているものもありましたけれども、
ね、だからうちはもうあくまでも手ぬぐい、それも手染めの手ぬぐいにこだわって、うんうん、それで自分たちで加工していくっていうか、その手ぬぐいも、うん、雑貨とかも自分たちで作ったりしてるんですけども、
はい、
必ずどこかに手拭いがないと嫌なんですよね。そういうくくりで。
あ、そうですか、はい、でどうしてこう手拭いをこう扱われるようになったんですか。
そうですね、もともと私が小さい頃は周りに手拭いがあったんですけども、ある時パタッと手拭いが消えたっていうか、うん、日常生活なくなっちゃったんですね、
うんうん、
でなんでだろうと思いつつ、まあ、暮らしてて、はい、で私グラフィックデザインでデザイナーもしてたんですけど、突然なんかなんか若いその雑貨屋さんから、
はい、
女の子の好きそうな雑貨屋さんから手拭いのデザインしてほしいって言われて、うん、まあやってみようかと思ってやったんですけど、結構やってみると難しくて、
はい、
手拭いとは何ぞやっていう疑問が、芽生えてしまいまして、
はい、
まあ、いろいろやってるうちに、なんか特に手ぬぐいにこう、うん、興味があったということで、うん、マイ手ぬぐいっていうか、自分で手ぬぐいをまず作ってみようって、うん、自分だけのための手ぬぐいを作ってみようと、うん、こう趣味で思ってたんですけど、はい、そうこうしてるうちになんかこうどんどんハマってしまって、もう手ぬぐいだらけ、周りにも手ぬぐいだらけになってしまって、
はい、
でも人にあげるのも限界ですし、
はい、
そんな友達もいないので、
は
い、でまあ自分で 雑貨屋さんに置いてもらったりとか、あと家の前で売ったりとか、あのしてたりして、で気がつくと手ぬぐい屋になってたっていう、趣味が高じてっていうのが一番正しいかもしれないですね。そうですか、
僕もさっきお伺いしててへーと思ったんですけどね、最初はなんかご自宅の前に置いておかれたんですね。
そうなんです、普通の上に、はい、あのでよかったらあの、はい、持ってってあのいくらで、はい、お金をこのポストの中に入れてくださいって言って、はい、あの野菜の無人販売みたいな、ね、街中でそれやってたので、なんかすごい最初、なんか変な家だなって多分思われてたと思うんですけど、なんか気がついたら結構ファンが増えて、ね、増えたと、もっとないんですかとか、ね、もっと売ってくださいとか、
なところがある日にまたそれを訪ねて、
そうですね、あの大きな
スーツの紳士が来られて、
はい、会社からなんか毎月1000枚ずつとかいう話で、ね、
物語でトントン拍子にこう進んでいかれて、はい、今 あのこのお店があるわけなんですけれども、はい、やっぱりその手ぬぐいっていうの、じゃあ今度ねもう少しこう具体的なことをお伺いしたいんですけども、はい、どうやってこう染めていくでしょうか。
これはね、あの、はい、実は江戸時代から染めるその中染っていうやり方があるんですけど、はい、それをまだにずっとやっていて、はい、あの工芸品の一つなんですね、はいはい、だからその機械でこうぐるぐる回ってやってるわけじゃなくて、はい、ほんまに一枚一枚実は染めてるんですよね、うん、だからこう失敗もあったりとか、はい、その色が全然前と違ってたりとか、うん、そういう制限がいっぱいあるのがすごくその手ぬぐいの魅力で、うん、何でもできますよじゃなくて、うん、こうその手ぬぐいの世界に準じてやり方をしないとできないんですね、うんうんうん、それがやっぱりその普通のグラフィックとはちょっと違ってたっていうのもあるし、あとなんかぬくもりが職人さんの手を通じて作ったって、はい、ぬくもりがどっかにあるような気がして、うんうん、それがまあ魅力、あと肌触りがいいっていうことですね。
ああそうですかね、はい、先ほどもちょっと新作っていうのを持ってきていただいてたんですね。 あ、はい、あの緑色の綺麗な手ぬぐいですけれども、はい、ああいうのもきっちりとそういう中線っていう昔ながらの染め方で作られてる、
うん、そう
これにはもうこだわられてる。
そうなんです、で昔ながらの手法を使いながらデザインは現代的なものがある、はい、そこがうちの、はい、ちょっと違うところで、うん、昔ながらの柄をするんじゃなくて、うん、あの色も現代的な色にしてみたりとか、うん、あえてモダンなデザインにしてみたりとか、うん、現代の生活に合ったっていうのがあの今日の点々のコンセプトの一つでもあるので。
なるほどね、はい、でその今日の点々なんですけどね、点々、はい、っていうのはどういうところから付けられたお名前なんですか。
もともとね、あの、はい、関西では、まあ、私たちとおばあちゃんの世代では点々、
点点
これ、はい、ラジオやから、はい、あのこのイントネーションが点点なんですよ、はい、はい、あの親しまれてて、はい、手ぬぐいイコール点点で日常にあったので、はい、でやっぱりその関東の手ぬぐいというのとはまたちょっと、はい、あの種類が違うっていうか文化が違うので、うん、だからあえてこう点点、今日の点点っていう名前にこだわってるんですね。
うーん、まあ、手ぬぐいのことを点々って言うんですけども、これをなんか調べられたんですね、日本
そうですね、
どういう地域が点々って言うのかって、はい、
これはまあ独自で調べ、お客さんに聞いて、はい、あの点々って言いますかって、
はい、
なんかそういうおばあちゃんが使ってたとか、そういう言葉を言ってたっていうのはやっぱり関ヶ原から南なんですね、はい、で関東の関ヶ原より北の方はまず全く知らないっていう、うんうんうんうん、でその辺あたりを、はい、あのいろいろもお客さんと接しながら分布図作っていったら、やっぱりあの辺の関ヶ原だけじゃないですけど、そこから関西の文化と関東の文化がパツッと分かれるっていうの分かったんですけど、
じゃあ手ぬぐい一つ見ても関東関西の違いっていうのがなんか分かってくるということなんですけれども、
面白いですよ、
ね、はい、僕もさっきちょっとお伺いしてて、あ、そういうものかと思ったんですけどね、はい、あの関東には比較的伝統的に手ぬぐいを作ってるお店がまあいくつか残ってると、
はい、
で、関西の方はまあそれが結構少なくなってるとか、うん、はい、関東関西の比較をちょっとご紹介いただけますか。どこが違うか。
そうです、まずね、はい、生地が違う、はい、それとまああの幅と長さが違う、うん、ちょっと色合いが違う、うん、まあ、この3つが大体なんですけども、うんうんうん、あのやっぱり関東は粋なっていうかこう、はい、色も渋めで、であの手触りもザラッとしてるっていうか、あのどちらかというとお豆腐でいうと木綿タイプの生地使ってて、で関西は華やかでいろんな色を使って、で、はい、どちらかというと女性が使うようなその柔らかい生地、あの絹ごしみたいな、それを使ってあの染めているっていう違いがまずありますね。
であのそういう違いがあると、で関東の方はその形態生地は、まあ、あの比較的あの厚いもの、あの太い生地を使ってるけれども、はい、あの形の方は やはりな 細くて長い
細長いでやっぱりあのお祭りに巻いたりするのでやっぱり長い方がかっこいいし幅が狭いのでなんか粋な感じがしますけど、はい、うんうん、関西のやっぱりそのなんていうかなお原目さんとか、うん、あとその芸者さんがこう、
うん、
あのお化粧したりするのやっぱ幅が広くて、うん、出てあの薄くて、
うん、
日用的なんですね。
そうなんです。
使うっていう機能、
関東は男の人が使うみたいな類で、うん、関西は女性の方が使う頻度が高いような気がしますね、
うんうん、あ、そうですか、はい、まあ、そんな違いがあるっていうのにとっても面白かったんですけどね、はい、あの増田さんが目指されてるところっていうのはね、その関東風のなんか、うん、あの昔ながら伝統的なものだけではなくって、
はい、
こうあの作り方は伝統的なものにこだわるけれども、うん、もう少し幅広く 使えるものっていうことなんですかね。
そうですね、やっぱり、ね、あの手ぬぐいが、ある時パタッとなくなって社用産業になったっていうのは、やっぱりその手ぬぐいの使い方もわからないし、そのデザインが古臭くなってたっていうか、昔のままをそのままあのなんか素敵な OL さんが、あの使えて言うて無理な話でしょ、
は
い、だからまずその身近にその例えばこう若い女性が使えるような色とデザインに変えてみるとか、あとその使い方を提案してみるとか、自分たちで考えてパソコンのこのキーボードの上に置くとか、あとお食事の時に膝の上に置くとか、いろいろ提案しながらこう手探りでやってたっていうか、やっぱり日常に使われないものは廃れていくと思うんですよ、どんないいものでも。そこら辺でなんとかこう踏みとどまってほしいというか、なくさないでほしいっていう気持ちがすごくあったので、手ぬぐいの文化を、
あのミニサイズもいいですね。
あれはね、両端伺ってあるので、普通にハンカチとして使える。まずあそこから入ってもらって、あのおいおいこう手ぬぐいを好きになってもらえたらええなと思ってた
の。そうか、はい、なるほどね。だからその額に飾っておく手ぬぐいではなくて、実際に手に触れて自分が身近に使えるようなものっていうところがあるんです
ね。そうですね、まあ、額のもいいですけど、できればこう手ぬぐいフェチとしては触ってほしい気持ちがあるんですね、この手触りの良さを感じてほしいっていうか、覚えてほしいっていうのがあって、
ね、あのお話をずっと伺っててね、手ぬぐいがみんなさんに好きになってほしいなというふうに思われて一生懸命こう活躍されてるっていうのがよくわかるんですけれどね、
はい、
今のお店ではどんなお客さんが多いんですか。
そうですね、最近はね、やっぱり、はい、あの関東からの手ぬぐい好きの方が多くて、やっぱり、はい、あの東京にはない手ぬぐいがこっちにはあるっていうか、全然違うねって、それもまあ、そうなんですけど、あと意外にそのサラリーマンだとか、あの家族連れて、ちっちゃいお子さん連れの方とか、割とファミリーにもこう浸透してきてるなっていうのを感じますね。あと、まあ、あのできればもう外国の方にもこの日本の伝統的な手ぬぐいをちょっとずついろんな国 の、 その生活に合わせてこう提案していきたいなっていうのもあるので、今リサーチ中っていうか、いろいろ意見を聞かせてほしいって、外国の方やったらこういうふうに使うっていうのを教えてもらったら、アラブの人でこうやって巻くとか今勉強中なんで、各国のそれぞれの使い方をいろいろちょっとこう勉強してるところなんですけど。
あ、そうですか、はい、あのまあ、今はちょっと閉められてるんですけど、ニューヨークなんかでもその向こうの方の反応というのはやっぱり日本人とは違うところがあるんで
しょうか、ね、そうですね、あの日本ではちょっとご法度のその文字の書いたもの、はい、何々商店とか、
あ、はい、
あの電話番号を書いてあったりとか、はい、昔ながらのあれがね結構受けてたっていうか、
うん、
なんとか畳店とか、
はいはいはい、
日本だと読めてしまうので意味が分かるとちょっとモテないんですけど、向こうの人ただのファッションっていうか、
はい、
日本の文字がおしゃれっていうのがあったりして面白いなって思いましたね。
あ、そうですか、
はい、
それではですね、最後にですね、
はい、
今後の展開みたいなことをねお伺いしたいんですけども、あの、
はい、
今こう初めてグラフィックデザインされて、はい、で手ぬぐいを自分のために作られて、そしてお友達とかにそれをあげられていると、でそれがどんどん売れ出して、はい、今までこう来てるんですけれども、ある程度の夢は叶ったというふうに思われるんですが、いかがですか。
10年前からやっぱりね、外国、にこの良さを伝えたという気持ちがあったの で、一応今日の点々としては京都のデザイン、あの京都の手ぬぐい言われてたんですけど、はい、それをもうちょっと俯瞰から見て手ぬぐい全般を見て、今度海外に紹介していくような仕事ができたらいいなと思ってますので、またあのいろいろアドバイスお店の方にお荷物のでよろしくお願いします。
いいたします。
あ、そうですか。はい、はい、なんか本当にこう手ぬぐいが好きな方だなという印象が、ね、ね、聞いてて思います。
手ぬぐいオタク
だった志と熱意がいっぱい伝わってきますね、はい、
そしてその、はい、なんか世界とこう社会と つながりながらみんなが その周りがファンになって ね、
そうですね、
盛り立てていってるというそういう良循環がすごく感じられる、
はい、
動きでした、
ね、
お話でした、
はいはい、魅力いっぱいの増田さん、前半どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
後半もよろしければまたお話しくださいませ。、はい、それではここで一曲お聴きください。七ムジカ、タリカ、僕を見つけて。続きまして会員紹介のコーナーです。今日は最終週になりますので建築士会の女性部会、小沢恵美さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
雨の中ありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
小沢さんはもう今女性部会でも、
はい、
いろいろな事業に取り組んでいただいて、
はい、
活躍していただいておりますし、はい、建築関係のお仕事もされていますので今日はこのあたりのことをお話し聞いていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、準備してます。
まずこの今度あります授業ですね、
はい、
建築士の日っていうのがあるんですけど、はい、
そうですね、建築士の日事業という言い方をしていますけれども、はい、これはもともとはね、はい、建築士法というその今今度改正で話題になってますけれども、建築士をくくる法律ですね、
はい、
これが制定された時を記念として、建築士の日っていうのが作られたんですね。
うん、
7月の1日なんです、
はい、
で7月の1日にちょっと、やれば一番いいんですけれどもいろいろな事情がありまして、
はい、
11月の17、18に、今年はこの事業をしようと。
あ、そうですね。
で毎年市民の皆さんにですね、建築のことを知っていただこう、建築士会のことを知っていただこうということで、うん、している事業で、とっても面白い、
そうですね、
はい、
でそして今年もいっぱい盛りだくさんの、企画を用意しております、はい、その中で
中心的な
お母さんに、そうですね、催しのいくつかをご紹介していただきたいと思うんですけれども、
はい、
まず京都芸術センターでありますね、
はい、そうですね、
はい
はい、家を建てたいと思ってらっしゃる方に、本気で家を建てるには何が必要かっていう本気なセミナーだとか、うん、はい、皆さんご心配だと思いますが耐震セミナーであるとか、うん、で実物なかなか見れない左官の実演、
はい、
お子様にも楽しいタコ作りだとか、はい、ご家族で楽しんでいただけるような催しが、うん、言い尽くせないほどたくさんあるんですね、はい、で私たちが今進めてますのは、環境ストーリーといいまして、はい、森を大切にすることによって私たちの生活が守られているんですよというようなことを、
はい、
一昨年からずっと進めていまして、
は
い、
そうですね、
でそれを今回この機会にまとめましょうというので、はい、まとめまして、パネル展示をさせていただくのと、紙芝居で皆さんにそういう内容を分かりやすくご説明しようと思っています。
その時間一緒にいるとこう、はい、なんとなく分かってくる、
そうですね、とても分かりやすく、はい、させていただこうと思っています。
子どもさんでも大丈夫ですか？
もう子どもさん向けにどうぞ、はい、
そうです
はい、それとあとは皆さんが実際に、住宅のパーツを、
はい、
好きなパーツをこう取っていただいて、理想の住まいをパズルのように作っていただこうかという催しを、
自分の家が設計できるんですか？
はい、そうですね、
そうですね、
はい、
う
ん、一から線を引くのは難しいんですけども、はい、トイレがあったり、寝室があったり、キッチンがあったり、うん、いろんなバリエーションのあるものを組み合わせていただいて作っていただこうと、はい、
それはどなたかお手伝いしながら、
はい、そうです、私たち建築士会の人間がいろいろアドバイスをしながら、
ね、プロがそばについて
様々な要求にお答えしていきたいと思ってます。
一緒に作り上げることができるんですね、
はい、そうですね、はい、
その場でプランができましたと言いますと、はい、それ持って帰れるんですか？
そうなんです、はい、実はやっぱりうまいことここができないんですよねとか、妥協に妥協を重ねて、もう今度いいかって言って出来上がってしまうものもあると思うんですけど、それは私たちがちょっと手を加えさせていただいて、完成品にしてお持ち帰りいただければと思ってます、はい、
じゃあこれは、これを体験するためにはですね、
はい、
11月17日
そうですね、土曜日、はい、はい、
それと
土曜日の午後からと、
はい、
18日は10時から、
はい、
3時まで、
はい、
はい、 あのいつでもどうぞたくさんの方に来ていただきたいと思ってます。
そうですね、
はい、そうですね、はい、あの今小沢さんがとっても上手にねご説明していただいて17、18絶対行かないといけないという感じなんですけどね、
ぜひぜひ来てください。はい、
このここが開かれる、まあ、その芸術センター場所ですね、これ元明倫小学校といって、はい、もう昭和の初期にできた、まあ、番組小学校の一つなんですね、うんうん、ですからその建物を見ていただくというのも大きな、うん、
は
い、
魅力ですね、価
値がありますし、はい、それからあのプログラムの中には伝統的なあの建築の説明とかですね、うん、あの広報の説明とかそういうこともありますので、伝統的なものそして現代のものを、本気で考えようという、作りを考えようという人たちはぜひともお越しいただきたいなと思います。
はい、皆さんのご参加をお待ちしております、
はい、
でまあ、小沢さんはまあ建築士会でも活躍されていますけれども、はい、普段のお仕事のお話を少し、
は
い、思いますね、
はい、私は家全体のっていうよりも、はい、キッチン部分家事をされる奥様 の、あの範囲ですね、はい、そこを主にプランニングをしているんですけども、はい、ご家族の中にはいろんな方がいらっしゃって、お父さんが食器を洗うんですよとか、
はい、
お父さんがフードを掃除しますとか、
今なんか増えてるような気がしますね
、調理するのはお父さんだけど洗い物は私ですとか、はい、ご家族ご家庭によっていろいろなこう、はい、キッチンの役割分担っていうのがあるそうで、はい、それを一緒になって考えて、キッチンがこう話題の一つ、家族の話題の一つ、家庭を明るくする一つの、ものになればいいなと思って、すごくいろんな人と出会うことを楽しみにして毎回、
そうですね、はい、毎回違う方とお出会いするお仕事になるんですね。でプランされましたあとは、
はい、
うん、施工の段取りとか、
そうです、建築的な分野に入っていくんですね。施工しまして、はい、職人さんたちいろんな方と打ち合わせをしまして、で引き渡しました。うまく施工ができて引き渡しました、うん、はい、そしたらその説明をさせていただいて、後々 のメンテナンスですね、そちらの方も全て受けたまわるというか、
はい、でも、はい、いろんな説明って言いましても本当にガスレンジとかレンジフードとか その一つ一つ種類が違いますでしょ。
そうですね、はい、拭き方が違ったり外すところが違ったりするんですけど、はい、はい、もう施工の時にはもう常に立ち会っているような状態で、何が施工する時に大変なのか、でどんなところを気をつけていけばもう少し、施工にうまく施工ができたのかとか、ちょっと反省点を交えながら、はい、一つずつつけていくのを見ながら覚えるようにしていってます。
キッチンっていうのは女性の夢ってある。
そうですね。
言いますかね。先ほどの話もありましたように、はい、使う方が、はい、女性だけには限らない。
男性の夢もあったりする時ありますね。
はい、とは言いますけど、はい、家作りの時っていうのはやはり、はい、キッチンルームどうしようっていうのが、
はい、
とても大きな重点になってきますね。キッチン以外の部分もされることあるんですか。
そうですね、キッチンと隣り合わせになっている家事室であったりとか、洗面化粧台、お風呂、住宅設備はもう全て、はい、プランニングさせていただいて、はい、納入させてもらってます。
あ、そうなんですね、はい、でもまあ建築の場合ですね、はい、水回りっていうのが、実は一番、
大切ですね。
そうですね、
はい、でまた問題も起こりやすいところですしね、はい、はい、そういうところに関わられてるっていうのはね、
はい、
本当に大切なお仕事だし頑張ってもらわないと
、ね、そうですね、これからもずっとそのようなお仕事で、皆様に
ね
今日お話聞いていただいてる皆様にもお会いする機会があるかもしれませんし、よろしくお願いします。
そう、ありがとうございます、
は
い、
今日は江藤会長から少し、
はい、
広報が、
はい、広報ということはないんですけれども、はい、先ほどちょっと建築司法というのがあって、
はい、
これが改正されるというお話をしましたですね、で一般の方々も多分ご関心があって朝日新聞もなんか載ってますけども、
ね、
基準法という法律も建築基準法というのも変わるんですね、
はい、
で、まあ、姉派問題があって、
そうい
う耐震偽装とか、またこの前も新聞にぎわしてましたけども、こういうことないようにといって厳しくどんどんなっています、
はい、
でもあまり厳しくしたもんで、
はい、
確認 認申請が下りない。
そうなんですね。
家を建てようと思ったらまず確認申請取るんですけど、はい、これがずっと下りるのが遅れてしまったので大変な混乱が生じたんですけども、はい、これが少しずつですが良くなっておりますが、その説明会を13日に、はい、京都会館の会議場で、午後6時からですね、すいません、6時から、はい、行います。もし興味のある方はぜひお越しください。
はいはい、
11月13日ですね、はい、夜午後6時からスタートをいたします。
はい、皆様の家を守りたいという一心で私たち建築士会も頑張っております。はい、法改正とかなされる中で皆さん一緒に勉強し合っていい京都にしていきたいと思います。今日は、今日の点点の増田千佳子さんと、はい、今日はありがとうございました。ますます手ぬぐいが世界に発信されますように。そして小川恵美さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。